中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院栄養管理室横田泉さんに、おうちで食事療法、高齢者と低栄養についての話伺っていこうと思います。横田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のこのタイトルで、おうちで食事療法、高齢者と低栄養とあるんですが、低栄養というのはまず栄養が足りないという意味合いになるんですか？
はいはい、栄養が不足しているという意味になります。
わかりました、はい、このテーマをでは今日は伺っていこうと思います、はい、まず高齢者と栄養はどのような関わりがあるのか教えていただいていいですか？
はい、日本では超高齢化社会で、内閣府が発表している平成28年版高齢社会白書では、日本の総人口の 26.7% が65歳以上であると発表しており、
はい、
その数は今後さらに大きくなると予想されています。
うん、
毎年日本人の平均寿命が伸びているというニュースがよく話題に上がりますが、
はい、
介護を必要としない健康寿命の伸びは、残念ながら平均寿命と比較すると伸び率がよくありません、
はい、
つまり介護を必要とする要介護者が急激に増加しているということが問題となっています、
はい、
過剰な栄養摂取による生活習慣病だけではなく、必要な栄養摂取ができない高齢者が低栄養状態となり、うん、全身が衰弱し、介護が必要になるケースが多くなっています、
はい、
健康寿命を伸ばし、介護を予防する視点から適切な栄養摂取の重要性が高まっており、
うん、
国を挙げて低栄養の防止や重症化予防の推進に取り組んでいます、
はい、
今回は高齢者の低栄養予防についてお話ししたいと思います、
はい、ね、私たちのこの日本が高齢者の世界になっていく、社会になっていく中で生まれてくる、まあ問題の一つということですね、はい、その低栄養、栄養が足りないという状態になれば、どのようなことが起こってくるんですか？
はい、人が生きていくためには、体を作るために必要なタンパク質や活動に必要なエネルギー、
はい、
ビタミンやミネラルといった栄養を生涯にわたり摂取していかなければいけません、
うん、
しかし様々な原因で食事の摂取量が少なくなり、十分な栄養が入ってこなくなると、筋肉の量が徐々に減り、疲れやすくなることで活力が低下し、活動量が減ってしまいます、
はい、
活動量が減るとさらに食欲の低下をもたらし、必要な栄養が体に入らず、栄養状態の悪化へとつながります、
はい、
低栄養になると免疫力が低下するため、風邪をひきやすい、傷が治りにくいなど、体の不調へとつながり、活動量を低下させ、
うん、
体の機能が低下していきます、
はい、
つまり低栄養は単なる痩せではなく、生活の質の低下や体の機能を低下させてしまい、介護が必要な状態に陥る可能性があります。
あ、なるほど。なんとなくこう痩せるからダイエットというイメージもありますが、そうではなくて、健康的な生活をするのに必要なものが不足してしまうというのが、はい、低栄養という形になってしまうということなんですね、はい、ところで、なぜこの高齢者の方々は低栄養となりやすいんですか？
はい、年齢を重ねると様々な体の機能の変化や低下が起きますが、
はい、
低栄養の原因となる食事摂取の低下の理由としては、大きく次の4つに分けることができます、
はい、4つあるんですね、はい、
まず1つ目ですが、噛む力や飲み込む力の低下といったお口の変化、
はい、
2つ目は消化吸収力の低下、
うん、
3つ目は活動量の低下による食欲不振、
はい、
4つ目は精神的な変化による以上の4点です、
はい、
まず1つ目のお口の変化について説明します。
はい、お願いします。
高齢になると歯が抜けたり、部分入れ歯や総入れ歯を使用されている方が多くなります。
はい、そうですね。
定期的にメンテナンスを行わなければ入れ歯が合わなくなり、上手に食べ物を噛むことができなくなります。
はい、
上手に食べ物を噛むことができなくなると、噛むことに疲れてしまい食べる量が減ることがあります。
はい、
また喉や口の周りの筋力の低下や、病気により飲み込む力が低下することがあります。
はい、
飲み込む力が低下すると飲み込んだ食べ物が食道に入らず気道に入りむせてしまいます。それが食事のたびに起こると食欲が低下し、水分を取ることも難しくなるため栄養状態が低下してしまいます。
これが一つ目のお口の環境の変化ですね。はい、では続いて二つ目教えていただいていいですか。
はい、続いて二つ目の消化吸収力の低下について説明します。
はい、
高齢になると若い頃と比べて揚げ物を食べたり食べ過ぎたりすると食後の胃もたれが続くと感じる方が多くなります。
はい、
これは胃や小腸の消化液の分泌量が低下することで消化に時間がかかり、うまく消化できずに起こる症状です。
はい、
消化に時間がかかると食べたものが胃の中に残りやすくなるため、食欲が出ず自然と食事の量が減ってしまいます。
消化吸収力が落ちてしまうということですね。はい、では3つ目は。
はい、3つ目は活動量の低下による食欲不振について説明します。
はい、
高齢になると社会活動の低下や膝や腰などの痛み、関節痛などにより活動量が低下して筋肉の量が落ちてしまいます。
はい、
筋肉の量が少なくなると活動低下を招き食欲低下へと続いてしまいます。
若い人でも動かないと中減らないこともあるから、ね、分かりやすいですね。はいはい、4つ目は、はい、
最後4つ目は精神的な変化について説明します。
はい、
これは自分自身の体の変化や生活環境の変化などで精神的な負担が強くなることで食欲が低下することがあります。
はい、
また認知症などにより食べ物がわからなくなることや食事の摂取を忘れてしまうことも精神的な変化による食欲低下といえます。
はい、
これら4つ以外にも食欲不振につながる理由はあります。食事摂取量の低下も急ではなく徐々に低下することがあるので変化を見落としてしまい気がつけば低栄養となっていることもあります。
大きく分けて、まあ、4つ、食欲がなかなか、ね、戻ってこない取れないという食欲不振になる、ことが今教えてもらったのがあるんですが、まあ、高齢になれば誰でも低栄養、栄養が足りない状態になる可能性がある、はい、ということなんですね。低栄養になるっていうのは可能性が高いというのは分かったんですけれど、どういう状態でこの人は低栄養だなっていうように判断していくのか、まあ、外見見た目からなのかちょっと教えてもらっていいですか。
はい、最も簡単に調べる方法は体重の変化を見ていただくことです。
はい、
2、3ヶ月で 2、3 キロ以上の体重減少がある場合は、低栄養のリスクがあると言われています。
はい、
外見の変化としては痩せて活力がなくなってきている、足がむくむ、握力が弱くなる、
はい、
抜け毛が多くなる、傷が治りにくいなどが挙げられます。
なるほど、体重はすごく分かりやすいですけども体のいろんな部分にも変化が出てくるということですね。
はい、
この低栄養、栄養が足りない状態を予防するためにはだいたい1日どれぐらいの栄養を取る必要性がありますか。
はい、年齢や性別、体格によって必要な栄養量は異なりますが、
はい、
平均的な必要量としては厚生労働省から発表されている日本人の食事摂取基準より70歳以上で活動量が低い男性の必要なエネルギー量は1日1800キロカロリー、
はい、
タンパク質は60グラム、女性であればエネルギー量1500キロカロリー、タンパク質は50グラムであるとされています。
はい、
生きていくために必要とされる最低限のエネルギーは男女平均で約1200キロカロリー、タンパク質は50グラムが必要と言われています。
はい、
しかし現状では必要量が取れていない方もおられます。特に高齢者はタンパク質を取る量が不足気味です。
はい、
タンパク質を多く含む食材は肉、魚、卵、大豆製品、乳製品があります。生活習慣病気にされてこれらの食材を食べる量が少ない方が健康的な食事であると思われている方も多いようです、
うん、そうかもしれないですね。卵とかお肉なんかもちょっと控えてるわっていう方もねいらっしゃるでしょうね、
はいはい、1日に必要な栄養を摂るための目安量は1食あたりご飯であれば 100g、
はい、どのぐらいでしょう。
大人のお茶碗に軽く1杯程度になります、
うん、はい、
パンであれば食パンの6枚切り1枚分です、
はい、これが1日に必要な量ですね、
はい
はい、
続いておかずとなるお肉や魚介類の1日の目安量1食の目安量ですが、はい、60g になります、
はい、
目安量の例ですが鶏のささみ小さめのものが2本程度、
はい、
刺身の切り身であれば 4,5 枚程度、
はい、
小さめの魚の切り身1枚ぐらいになります、
うん、
卵であれば1個分、豆腐であれば 100g 程度、
はい、
牛乳であれば 180ml になります、
はい、
このいずれかを毎食一つは食べていただきたいです、
うん、毎食どれか一つは必ず食べた方がいい、はい、
野菜は1食あたり 120g 以上食べていただきたいです、
はい、どのくらいだろう。
加熱したものであれば片手に1杯程度が目安量になります、
はい、
ただし糖尿病や腎臓病など現時点で医師や管理栄養士により食事療法を受けている方はそちらの指導に従って食事を行ってください、うん、
自分の持っている疾患によっては、まあ、一概にこれが正しい量ではないということですね、はい、教えてもらった、まあ、70歳以上の男性だったらエネルギー量 1850kg にタンパク質が 60g、はい、女性であればエネルギーが 1500kcal にタンパク質は 50g とタンパク質の量がそれぞれ男性 65g と女性 50g って出てきてるんですが、なぜこのタンパク質というのは必要になるんですか。
はい、タンパク質の主な働きは私たちの体、特に筋肉を作るために必要な材料です、
はい、
高齢になると筋肉は作られないと思っている方もいるかもしれませんが、はい、高齢であっても毎日体は作られています、
うん、
タンパク質を摂る量が不足してしまうと体を作る材料が入ってこないので痩せてしまい低栄養状態となってしまいます、
うん、
先ほども説明しましたが、一食に必ず一品はタンパク質を多く含む食材を摂るように心がけてください、
うん、体を動かしたりするために必要な、そして体の臓器を動かすのに必要な筋肉を作るもの、
はい、
それがタンパク質ということなんですね、どうでしょうかね、皆さん振り返ってみてそのぐらいの量は食べられているでしょうかね。なかなかねやっぱり食が進まないという方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、この低栄養にならないためにお食事を作るときに何か工夫があればなと思うんですが、
はい、
何かありますか。
そうですね、それぞれ体の変化に対しての食事の工夫をすることが低栄養の予防につながります、
はい、
上手に噛むことが難しくなった方は柔らかいものばかり食べてしまって食事の内容が偏りがちです、
はい、
硬い食材や噛み切りにくい繊維の多い食材、
うん、
例えばごぼうやもやし、ナッパの茎や根元などは繊維を断ち切るように細かく切ったり、うん、
はい、
お肉は叩いて柔らかくしたり潰したり、圧力鍋などで柔らかくなるまで加熱することで食事が噛みやすくなります。
そうか、同じ食材でもこう食べる時の状態を変えれば食べやすくなるということですね。
はい、
はい、
飲み込む力が弱くなっている場合、水分にはとろみをつけて摂取していただくことでむせにくくなります、
はい、
口の中でまとまりにくい食感であるもの、例えばパサパサしたパンや高野豆腐、うん、
はい、
ネバネバしたお餅や納豆は一度にたくさん食べないこと、
はい、
よく噛んで食べることが大切です、
はい、
最近は噛む力や飲み込む力が弱くなった方に適した柔らかくとろみのついた食材や食品が販売されています、
はい、
また宅配食でも高齢の方に対応したバリエーションに富んだものもあります。そのようなものを上手に活用していただいても良いかと思います、
はい、
体の中の変化に対しては消化吸収を良くするために油の多い食材を一度にたくさん食べることは避けましょう、
はい、
また一食の量を減量して1日 4,5 回に分けて食事をすることや、うん、間食にヨーグルトやチーズといった栄養価の高い食品を食べることもおすすめです。
はい、
食事の工夫を行っても食べる量が改善しない、急激に体重が落ちて活動量が低下しているというようなことがあれば、早めの病院受診をお勧めします。
うん、そうですね、まあ、毎日のことではありますけれども、毎日ね、自分が食べる量であるとか、食べ方、まあね、ちょっとこう飲み込みにくくなってきたななど日常の変化があれば、やはりすぐに病院に行って、調子を見てもらうのがいいということですね。はい、先ほどもね、お話の中に宅配食なども今はいろんなものがあったりとか、とろみのついたようなものもたくさん販売されているということを教えていただきましたけれども、高齢になると、まあ、調理自分自身でするのが難しくなったり、まあ、ちょっと危ないかなということで外食をされたり、はい、まあ、スーパーとかコンビニエンスストアなんかでもお弁当が手軽に、
そうですね、
ね、はい、買えますよね。またちょっと小さいパックになってたりするので、お持ち帰りになってお家で食べられる方も多いとは思うんですけど、はい、こういうお外で買ってきたものを食べるもので注意することというのはありますか？
はい、食事の偏りに注意が必要になってきます。
はい、
例えばですが、ご飯の量が多くおかずの量が少ないお弁当はタンパク質の入っている量が少なくなります。
そうか、
はい、お弁当を選ぶ時には、うん、お肉やお魚のメインとなるおかずが入っていて、
はい、
かつお野菜が入って彩りの良いものが理想です。
うん、
外食では麺類や丼物よりもお肉やお魚、野菜がバランスよく入っている定食ものを選ぶようにしてください。
うん、そうですね、目にもこう楽しく、ちょっと食事をするのが楽しくなるような気分になるものがやはりいいかもしれないですね。はい、もう一つね、食事ではなかなかこう取りにくいけども、テレビとか雑誌とかでよく言ってるサプリメントとか青汁、ちょっと説明聞いてると体にいいかなと思ったりするんですけど、あのような健康食品とか健康補助食品と呼ばれるものが紹介されてますけど、いかがですよ、積極的にやはり取った方がいいんですかね？
そうですね、いわゆる健康食品は食事に足りない栄養素や、
はい、
特にビタミンやミネラルを補うもので、
うん、
健康食品のみでは1日に必要な栄養をすべて取ることは難しいです。
すべて取るのは難しい、
はい
はい、
補助的な利用であれば問題ないんですけれども、
はい、
大量にサプリメントや健康食品を摂取するということはおすすめできません。
はい、
健康食品の中にはお薬の効果を強めるものや逆に弱めてしまうものもありますので、
うん、
お薬を飲まれている方は管理栄養士に相談していただくことをお勧めします。
はい、
またはお薬をもらう調剤薬局で聞いていただいてもいいかと思います。
そうですね、日頃お薬飲まれている方は足を運ぶことが多いところでちょっと聞いてみるのも一つかもしれないですね。はい、ただやっぱり今のお話では自分には何が適しているかわからないという方もたくさんいらっしゃると思うんですが、
はい、
そういう場合はお食事の相談というのは乗っていただけるんですか？
はい、西宮市立中央病院では管理栄養士による栄養相談を行っております。
はい、
当院に通院されていない患者様でもかかりつけ医を通じてご連絡いただければ栄養指導を受けていただくことが可能です。
はい、
一人一人の状況に応じてとろみ食や柔らかい食事などの作り方、
うん、
介護食の購入方法もご紹介します。
はい、
栄養指導は予約制ですので、ご利用希望される方は当院の医事課までご連絡ください。
うん、今日はお家で食事療法、高齢者と低栄養という話を横田さんにお話を伺っていきましたが、最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、お食事のことでわからないことがあれば一人で悩まず栄養士に相談してください。よろしくお願いします。
西宮市立中央病院栄養管理室の横田泉さんに今日はお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。